の今さら聞けないここだけの企業の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは企業の数字や実態など現場の声を踏まえながら優しく解説をしていきます。今日もよろしくお願いいたします。改めましてこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
前回は節税についてお話をしました。節税というのは大きく分けて4種類あるという話でしたね。
はい、それでは今回はどのようなお話をしていただけるのでしょうか。
はい、それでは節税といえばという代表格にもなるんですかね、生命保険の契約についてお話ししたいと思います。
はい、はい、それでは今回もよろしくお願いします。
はい、まず節税としての生命保険って話しましたけど、保険って2種類ありますよね、はい、生命保険の他に。
そうですね、損害保険というものが、
はい、はい、損害保険に関しては節税云々ではなく必要であれば入ってくださいという話です。
なるほど、まあ例えば事務所があったら火災保険に入るとか、
はい、車持ってれば自動車保険入るとか。
あ、まあ当然といえば当然
そうですね。いきなり節税って言って生命保険じゃなく、まず損害保険ちゃんと入ってるっていうことですね。
ちなみに損害保険は経費になるんでしょうか。
当然なります。
で、経費としても落ちるので、まあ、節税にもなるよと。
はい、まあそういうことにはなりますね。
はい。
節税節税言ってますけど、大前提としては必要なものにお金をかけて経費にすると、はい、それが先ですから。
はい、おっしゃる通りです。
はい、順番間違えないように。
はい、はい、保険っていうとつまりリスクヘッジということ。
そうですね。
いいですか。はい、はい、
なのでまあ損害保険もそうですし、生命保険もそうです。
はい、一番最初にまあ今節税の話はしてますけれども、そもそも保険というものについて節税効果があるから入るっていうのではないよと。
そうですそうです。
はい、
保証のためですよ。
わかりました。
具体的には、例えば借り入れをすれば連帯保証で社長個人が入ったりとかもするじゃないですか。
はい。
それとか、まあ、社長が怪我、病気もそうですし、で入院しましたって言ったら、売り上げガクンと下がる恐れもありますよね。
はい。
そういう部分ですよね。
ですと、やっぱりそこの何かあった時にのために、まずは保険というものを考えておきましょうと。
そうです。
いうことでよろしい
ですか。はい、そうです。
わ、はい、かりました。では、今、損保の話が出たんですけど、次に生命保険というものが節税対策になるっていうのが、ちょっとピンとこないのですが。
ああ、例えば、どこからお話ししましょうかね。保険っていうのは3種類あるんですよ。
はい。
大きく分けて。で、一つが終身保険。
はい。
で、一つが定期保険。例えばこれ5年で掛け捨てのケースですね。期間が決まってるっていうもの。はい、で、三つ目、まあ、それ、終身と定期の間っていう感じでいいと思うんですけど、養老保険。
養老保険。
はい。定期で掛け捨てだと帰ってこないじゃないですか、終わったら。
ええー、そうですね。
それに対して、養老っていうのはちょっと積み立て部分も入ってるっていうんですかね。
ああ、貯金もしながら保証も受けれる、
はい。そうです。
という感じで、はい。
そうですね。
はい。
結局契約内容によって保険料が全部経費になるのか、2分の1だけ経費にして残り2分の1だけ資産計上っていうもの。
あ、つまり、はい、例えば保険に入りましたと、
はい、
月10万ですと、
はい、
まあ、いくらか分かんないですけど月10万ですと、うんうん、この10万円が毎月月10万円分経費として引いていいかどうか。
あ、そうですね、
っていうことですね。
そうですね。
それが 100% 引か10万円引かれるものと、はい、5万円まで引けるよっていうものがあると、はい、
そうですね、
はい、
それは商品によって違う。
ああ、ちなみに今おっしゃってる保険っていうのは法人が入る保険ですよね。
そうです、はい、
はい、まあ、社長個人が入るのとは別。
あ、全く別の話です。
ですよね、はい、わかりました、ありがとうございます、はい、
会社が契約者になって、はい、非保険者だから対象になる人が社長になるわけですよ。
ああ、なるほどですね。うん、はい。だと、うん、社長の生命保険なんだけど、
うん、
名義としては会社が入ってます。
そうです。で、受け取りも会社っていうケース。
ああ、うん。だから社長が死んでも、はい、別にその、なんか相続がどうこうとかいうことがなくて、会社にその保証のお金が入るよっていう。
はい、あ、そうです、そうです。はい。
なるほどですね。ちょっとはい、その辺の切り分けが時々こう、わからなくなる時があって。
もちろん、契約の内容次第で、ご家族にっていうものもありますから。
そうなんですね。
あります、あります。そうすると、お給料っていう扱いになりますけどね。
はい、あ、それはお給料なんですね。
そうですね、保険が。
ですと、そうなった場合の、例えば出た保険料っていうのは、給料として人件費みたいな。
まあ、そうですね、はい、源泉徴収の対象になりますね。
あ、そうなんですか、はい、もうそれがもらった家族の所得として
まあ、将来的には。
将来的にはっていうふうになっていくと。
そうですね。そうですね。
なるほど。
まあ、そんな感じでいろいろあると。
はいはい。
まず前提として。
はい。
ただ、メジャーなところで半分経費になるっていうものが一番多いので、一応その話を前提にちょっとお話をしますと、
はい、
何がこう、いいのかっていうところですよね、要は。
はい、そうですね。
例えば、じゃあ、こういったケースを考えます。100万円保険料年間かかりますよと。
はい。
100万円払って、で、50万経費になります、半分。
はい。
それがこう2年目も同じように3年目も同じようにって何年かして、そうするとある時期を境に解約返礼金の金額が結構大きくなっていくケースがあるんですよね。
あ、まあそうですね。毎年100万円ずつ積み上げていきますと、
はい、
そうなると例えば5年経ったら500万になってまして、
まあ、まあまあ500万まではいかない
と思います。でもまあそのぐらい貯まってました、はい、そこでお金がボンと戻ってきます、はい、っていうことですよね。
そうですね。解約すれば、
はい、
解約すればって話になるん
ですけど、解約すればですね、
はい、ただ実際の話だと500万ぐらい払って、まあ例えばよくて7割8割、まあ、350万から400万っていうものでも経費になってる分税金が安くなってますと、そのことを込みで考えるともう増えてるよねみたいな、そういう計算になってますね。
ああ、なるほど。だとその税金分として何パーセントかが、
はい、
実際は引かれるべきものが引かれずにそこに残っていると。
そうです。
で毎年積み立てになって、
はい、
で最終的には戻ってきた時にさすがにその税金は払わなきゃいけないけれども、
そうですね、
その差分を考えても
はい、
実はちょっと増えてるよっていうプランが組めるかもしれない。
かもしれない。
かもしれない。
かもしれない。ただ、解約すると当然雑収入ということで。
それはボーンと入っちゃって、はい、利益の方に反映されて、はい、引かれると。
なので、繰り延べっていう話になるわけです。
ああ、それで前回のお話がまたつながってくるわけ
です
ね。
うん、はい、そうです、そうです。ただ、例えば、すごい赤字が出てる時に解約したらね。
いいですね、
うん、
はい、その赤字補填して、
はい、
とりあえずちょっとは黒になったかな、
そうです
っていうこともできる
わけです、ね、はい、もうでき
る、はい、でも保険ってすごくお金もらえるのに時間がかかるイメージがあるんですけど、
そうですね、だから最初の例えば1年2年だと元本割れて言いますけど、
はい、
損しますよね、
大概、まあそうですね、
そういうふうにできているので、
はいはい、
だからたまたま今年だけすごくプラスになったよとって言って、いきなりもう絶対税金払いたくないって言って保険入って2年目3年目払いませんって言ったら損しますよね。
ああ、マイナスの上にマイナスが重なるわけですね、はい、それはちょっともったいないので。
そうですよね、
うん、でしたらちゃんと税金を払って
そうですね
の方がいいですね、
はい、
ところで今保険の話をしてたんですけれども、例えば保険の設計書みたいなのを、
はい、
保険の方が持ってこられるじゃないですか、
外交員の方が。ありますね、はい、
はい、でこう何年後にはこのぐらいになって、
はい、
なんかこのぐらい税金払わなきゃいけないのがプールされるから、
はい、
ここで保険の解約金が入ってきてもいくら儲かりますよっていう計算書がこうなんか一度見たことがあるんですね、はい、あれって実際その通りになるものなんでしょう
か。 あれ気をつけてくださいね。税金の実効税率っていう言い方をしますけど、法人税とか法人市民税と県民税全部合わせたやつ 40% とかなってたら注意してください。
それはなぜでしょうか。
それってあの大企業ベースの料率なんですよ。中小って違うじゃないですか。
あ、そうですね、
はい
はい、税金のパーセンテージ違うんですよ、
はい、
ですと実際中小だとどのぐらいになるんでしょう。
そうですね、今だとざっくり 30% と思ってていいんじゃないですか。
あ、だと 10% も違うわけですよね、
はいはいはい、
つまりその 10% 分実際に書いてあるものよりはプールされないっていうこと。
まあそうですね、
それは危険ですね。
まさに数字マジック。本当に気をつけてくださいね。
はい、それは肝に銘じてきっちり数字を見るように、
はい、
したいと思います。
そうですね、
はい、
あと生命保険のいいところっていうメリットですね、契約者貸付っていう制度があるんですよ。
あ、貸付ですか。
はい、
お金が借りれる。
そうなんです。実際に加入してこういくらか貯まってるじゃないですか、
はい、
で貯まってる金額を限度にお金借りることができるんです。
いいですね。でしたらもう何年も保険を払っていて、例えば50万ぐらいプールになっていたらそれは借りれる、はい、
そうですね。
そんな制度が保険にある
なんて。そうなんですよ。
知りませんでした、そちらも。
しかもこれ何がすごいって、最短で、私今まで聞いた中で最短は3日で降りるって言ってました。
3日で借りれるんですか。
はい、
普通銀行に行ったら1ヶ月かかるところが3日ですか。
はい、
それはいいですね。
ですね。例えば保険料がちょっと厳しくなってきたなと思っても簡単に解約とかしない方がいいですよ。
むしろこう借りてちょっとそこは補填して返したりとか、
それ
転倒ですか。まあ
それ、まあそこまで言わなくても例えばこう半分だけこう金額を下げたりとかね、そういう方法もあるので、
はい、
なので簡単に解約っていうんではなくて貸し付けを受けるとかちょっと金額を抑えたりっていう方法を考えるのがいいと思います。
はい、やはり保険は長く付き合ってこそメリットがあると、
そういうことですね。
はい、では今こういう保険についてお伺いしてますけれども、なんかその中でもおすすめのものというかちょっとこう得するものとかって何かプランあるんでしょうか。
実はこれ生命保険とは全然違うんですけども、個人事業主とか法人の役員さん、小規模な会社さんの共済、小規模企業共済って知ってます？
初めて聞きました。
おっと、
はい、
本当ですか？
はい、それは何ですか？
共済です。
なんか共済っていうと、はい、政教の共済とか、
まあそうですね、国の機関なので、
はい、
具体的には小規模な事業主さんの退職金制度って言われてます。
あ、個人事業主でも退職金のような制度を持てる？
そうです、そうです。
国がそんな素敵な仕組みを用意してくださってる、
はい、そうなんですよ。
たまにはいいこともやるんですね。
たまにはって。いやでもこれすごくメリットが高くて、個人の最高額で今月7万ですかね、なので年間84万なんですけども、まるまる所得控除できるんですよ。
あ、所得控除ということは、はい、確定申告とかで計算するじゃないですか、はい、その所得の額から引ける。
そうそうそう、生命保険とかはいくら払ってても10万円が限度って知ってます、
はい、知ってます。
ですよね、
は
いはい、あれがもう全部84万、その下ぐらいね、80万。
あ、そうなんですか、
はい、
めっちゃお得じゃないですか。
そうなんです。しかもこれ解約の方法にもよるんですけども、例えば廃業だったり、
はい、
65歳以上でしたか、60歳か、すいません、ちょっと差がないんですけども、そこを超えて解約をすると、退職所得って扱いになるんですよ。
は
い、
あ、まさに退職金ですね。
はい。
そうなると確定申告のあれからはまたちょっと違う税率になります。
計算がすごくメリットが高いんですよね。
あ、素敵ですね。
はい。
はい。
なので、知らない方いらしたら、ぜひおすすめしてあげてください。
はい、小規模企業共済でよろしいですか？はいはい、
小規模企業共済。
はい、わ、はい、かりました。これは、後でぜひインターネットか何かで調べて、
そうですね、
はい、申し込みさせていただきたいと思います。
はい、そうしてください、ぜひ。
はい、ありがとうございます。
はい、
では、今回はここら辺でちょっとお時間になってしまったんですけれども、はい、また次回節税の続きについてお話聞かせていただきたいと思いますので、
はい、
敦子先生今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。